おはようございます。エリアは旧約聖書を代表する預言者、イエス・キリストが山の上で神の子の栄光の姿を表されたとき、そこに居合わせたペテロたちは、この律法を代表するモーセと預言者を代表するエリアが現れて、主イエスと語り合う光景を示されています。エリアは、キリストよりも870年以上も前、北王国の第7段の王アハブとただ一人で対決した預言者です。アハブは地中海貿易で栄えるこのフェニキアの王女イゼベルと結婚しました。彼女のおかげで富と文化がフェニキアからもたらされて、アハブの王国は豊かになりました。イゼベルはこの都のサマリアにバールの神殿を建てて、自分の国から大勢の預言者を呼び寄せて、バール信仰を強引に王国にも、イスラエル王国にも広めようとしたようです。で、夫のアハブもこの彼女に追従して、バールの祭壇の傍らに、この豊かな実りを保証する女神、アシュラゼを作りました。そこで、主なる神は、大飢饉という裁きを王国に下しました。エリアは、神の命令によって、この飢饉を予告すると、アハブ王の追及から2年間身を隠します。その時、彼がどう生き延びたか、この間の説教いたしました。しかし、飢饉が続く3年目に、王の前に再び現れて、このバールとアシュラの預言者850人と、主の預言者として生き残ったたった一人の自分と、このカルメル山で対決したいというふうに申し入れました。そして、集まってきた人々に向かって問いかけます。あなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているのか。もし主が神であれば主に従え、もしバールが神であるならバールに従え。焚き木の上に大石を裂いて乗せ、祈りを捧げます。どちらの神が火を持って祈りに応える神でしょうか。まずバールとアシュラの預言者850人が祈り始めました。彼らは大声を上げ、祭壇の周りを飛び回って祈りました。昼過ぎになると、もう剣や槍で体を傷つけて血を流して狂ったように叫び続けましたが、火の答えはありませんでした。エリアの番です。彼はイスラエル12部族を表す12の石を築いて、祭壇を修復し、薪を並べ、お牛を切り裂いて乗せました。水をたっぷり注がせた上で祈りました。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であられることを今日明らかにしてください。主は私に答えてください。そうすれば、この民は、あなたが神であることを知るでしょう。すると、主の日が下って、エリアが捧げた捧げ物を、また、焚き木もしもろともに焼き尽くしました。民はそれを見て、皆ひれ伏して、主こそ神です。 主こそ神です。と叫びました。そこで、バールとアシュラの預言者は、神によって皆捕らえられ、キション川で殺されてしまいました。エリアはさらに、山の頂に登って祈ります。すると、海の彼方から雲が湧き上がり、激しい雨が降り始めました。大飢饉が終わりを告げ、救いがもたらされたのです。国を救う主の預言者エリアの輝かしい大勝利でした。ところが王妃イゼベルが激しく怒り、明日のこの時刻までにお前を殺すと伝えてきました。彼女は男勝りの強い女性、夫のアハブを引き回して政治に介入していたようです。例えば後で出てくるんですけども、そのアハブがサマリアの宮殿の隣、ブドウ園が欲しくなりまして、所有者のナボトにぜひ譲ってくれ、どんなにも金出すからって交渉したんですけども、先祖から受け継いだ血だからと断られてしょげてしまいました。するとイゼベルが王の名前でナボトを裁判にかけて、二人の偽証人を雇ってナボトが神と王を呪ったと言わせて死刑に処してしまいます。そして土地を取り上げて夫のものにしてしまいました。このような悪事を平気で行う人のようです。ですから自分の大事な預言者たちを皆殺しにされて怒り心頭に発し、エリアの命を同じようにしてやると息巻いたのです。するとそれを聞いてエリアは恐れて直ちに逃げた。カルメル山から160キロユダの最南端ベエルシェマまで来ると、弟子とも別れて一人で荒野一日歩き続けて、エニシダの木の下に座り込み、死を求めて祈りました。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。皆さん、このエリアの表現ぶり、どのように受け止められますか？国王に向かって一人で850人のバール・アシェラの預言者と対決を申し出て、民衆に主こそ神です、主こそ神ですと、この振りひれ伏さる勝利を勝ち取ったエリアですね。さらに祈りを持って雨を降らせ、3年続いている大飢饉から国を救ったエリアです。イゼベルの脅迫に対しても堂々と立ち向かっていけたはずではないでしょうか。イゼベルの一括で恐れおののいて逃げ出して、私の命を取ってくださいなどと泣き言を吐くエリアにどうしてなってしまったんでしょうか。私たちが夫婦が札幌教会にお使いしてた頃のことなんですね。北海道の帯人を中心にした地盤から中川一郎というこの自民党の政治家がいました。北海のヒグマと呼ばれる豪放さ、強烈なリーダーシップで中川派という派閥を作り、いつかは自民党の総理になるかもしれないとみんなから期待されていたんですね。ところが 1982年の10月、自民党総裁選挙に打って出て、善戦したけど、中曽根に負けて、この、突然、札幌のホテルで自殺してしまいました。当時、札幌で暮らしていた私たちは、もう北海道中の大きな衝撃を今でも忘れることができません。新聞には、この、尿路手術病。この、今日の聖書教育のところではね、この、燃え尽くし症候群というふうになってますね。今はそういうんでしょうかね。ではないかというふうに、精神病院の言葉が載っていました。総裁選挙という、選挙という、大変な仕事が終わり、ほっとした後に襲ってくる、虚しい思い、孤独感、過労や心労から、ストレスで眠れなくなり、心身の状態が低下して、うつ状態が進行したのだろうと言われています。人々は指導者に強さ、偉大さを期待します。当人もその期待に応えようと努力します。そして期待する指導者像がどんどん膨らんで一人歩きを始めます。その虚像と実際の自分、そのギャップが広がると本人は辛くなります。派閥のリーダーとして今後もやっていけるだろうか、眠れない、体力気力が衰えた、こんなことが人に知れたらがっかりされて見限られてしまうのではないか、こういう不安と恐れが中川さんの心の中に大きくなって死んでしまいたい思いが強く襲われたのだろうと言われています。しかしエリアの場合はですね、エリアも死にたいって言ったんです。中川さんとは違いますよ。中川さんは総裁選挙で敗れました。でもエリアは異教徒預言者850人を全滅させる決定的な勝利を勝ち取っているんです。そして民衆に正しい信仰を取り戻させました。その上で雨を降らせて大飢饉からも国を救うことができたんです。もう二重の決定的な勝利を得たのです。イゼベルを恐れることなどなかったんではないでしょうか。男にとって女って怖いんですかね。しかし現実のエリア、イゼベルの脅迫に恐れおののいて直ちに逃げ出したのです。アハブの強さには強いけれども勝てたけれども、イゼベルの強さにはとても勝てないと恐れたのでしょうか。違います。エリアの勝利は主なる神ご自身の勝利です。エリアの強さではありません。エリアは自分をお持ちにくださる主なる神を信じて祈りつつ、神の働きをさせていただいて主なる神の勝利を表してきたに過ぎません。その信仰に立ち続ければイゼベルに対しても立ち向かうことができたはずです。ですから私はエリアの逃亡、これをエリアの信仰の挫折、エリアの信仰の挫折というふうに受け止めます。エリアともあろう信仰者でも、このように突然信仰が挫折して責任を捨てて逃げ出し、死にたいと泣き言を漏らしてしまうことがある。まして 私たちは、と受け止めました。でも神は、そのようなエリアをお見捨てになりませんでした。彼を再起させ、新しい任務を与えて、再び送り出してくださったんです。この点を私たちは今日の聖書の箇所からしっかりと学び取らなければならないと思います。エリアはベルシェバまで逃げてくると従者も渡られて一人で荒野を歩き続けて一本のエニシダの木の下に座り込みました。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。祈り続けると安心したのでしょうか。彼は横になって眠ってしまいました。やがて彼は天使に起こされます。そしてパンと水を与えられてまた眠りました。天使が再び彼を起こしてパンと水を与えました。これを繰り返しているうちに元気が回復。エリアはそれから40日40夜歩き続けて昔モーセが十戒を与えられたシナイ半島のホレブの山にたどり着きました。ホロアナに入って夜を過ごすエリアに神の声がありました。エリアはここで何をしているのか。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけ残り彼らはこの私の命も奪おうとしています。そこを出て山の中で主の前に立ちなさい。激しい風が吹き地震が起こり火が燃え上がりました。その後でエリアは静かに囁く声を聞きます。エリアよ、ここで何をしているのか。彼は同じ答えを繰り返します。行け、あなたは来た道を控えせ。神は彼がなすべきことをお命じになりました。そして大事なことを約束なさってくださいました。私はイスラエルに7000人を残す。エリアは神のこの約束に励まされて逃げてきた道を控えし命じられた通りに務めを果たしたのでした。ある人が子供の頃二小学校で見た紙芝居からエリアって人は大きな強い預言者だと思っていたけど旧約聖書を読んでみて彼がとっても気の小さな人だったと分かってびっくりしましたと言っていました。王と大勢の人々の前でバールの預言者850人の相手に一人で祈り誠の神を証しするなど並の人間にはできません。本当に信仰の強い偉大な英雄です。ところが素晴らしい勝利を得ながら次の瞬間に臆病風に吹かれて遠く国外まで逃げてもう十分です、私の命を救ってくださいなどという 泣き言をどうして言ったのでしょうか。イゼベルこそ諸悪の源なのですから、ここで彼が簡単にイゼベルに負けて殺されてしまっては、神の勝利は帳消しになってしまいます。だから神は必ずエリアを守ってくださるに違いありません。エリアは恐れることなどなかったのではないでしょうか。この後で元気を回復すると、40日40は歩き続けてホレブの山まで行ける体力をエリアは持ってたんです。だからベルシェバまでの160キロが遠すぎて、もう体が疲れ切ってしまったのではなさそうです。ここでわかることは、おそらくエリアはカルメ山の対決と雨乞いの祈りに、もう信仰のありったけ、命のありったけを注ぎ尽くしてしまった。そして彼の中にはもう何もなくなって空っぽになってしまった。一方、大敗北したはずのイゼベルはびくともしないで彼を脅迫してきます。権力を握る者の強さ、自分は全く無力だと痛感させられて、イゼベルに立ち向かう信仰も気力体力も萎えてしまい、ただただ怯えて少しでも遠く逃げることしかできなくなったのではないでしょうか。これも一種の荷下ろしうつ病と言えると思います。でも神様はこのようなエリアに、この睡眠と食事をたっぷり与えて、まず体力の回復を待ちました。それからモーセが実戒を与えられたホレブの山、イスラエル民族が神の民として整えられた原点に戻って、エリア自身の信仰の再出発をするように導かれました。そしてその時エリアは静かなささやく声として神の語りかけを聞いています。劇的な大活躍でヒーローを演じた彼に、落ち着いた静かな心を取り戻すようにしてくださったのです。その上で神はこれから何をしたらよいか具体的にアドバイスなさいました。そして最後に神は、お前は決して一人ぽっちではないと、志を同じくする人数を少数でも必ず残していると約束してくださったんです。エリアはこの信仰の中をみんな殺されて、私一人だけ残り、しかも私も殺されようとしてますと、もう繰り返し神に訴えているからですね。自分一人だけになってしまった、これはすごいストレスです。でも神は、違う、あなたは一人ぽっちではない、私はイスラエルに7000人を残すとおっしゃったんです。7000人、私から見ればね、この群れが私たちの仲間、7000になったらすごい数だっていうふうに思っちゃうんですけどね。でも聖書では これでも少数者の意味使ってるんですよね。一人とは全く違う心遣い限り。こうしてエリアは自殺願望危機を乗り越えて、主なる神の預言者として活動を再出発させることができました。このベールシェバまでの160キロ若者一人を連れてとぼとぼ歩くエリア、あのカルメルさんの英雄とは全くかけ離れた姿です。私だったらね、一体どうしたのエリア、あなたは強い人であった、しっかりしなさい、イゼベルと対決しなさい、彼女こそ倒さなければならない神の敵です、あなたはアラブ王に勝利した、主なる神様はついてくださる、城にも必ず勝ちます、頑張れ、こんな風に言ってしまったんじゃないかなと思うんですね。でもカルメルさんでエリアをあのようにお持ちになった神はエリアをそのまま逃げるに任せられました。呆れ果てて見捨てたのではありません。彼が横になって眠りに落ちたら天使を送ってパンと水を枕元に備えてくださいました。優しく起こして食べさせてまた眠りを続ける、再びパンと水を与える、これを繰り返してエリアの元気を回復させておられます。神様は本当に優しいお方なんですね。すっかり自信を失った彼にこのくどくどお説教してない、打ち叩いて強くなれって鍛錬もしてません。お説教も鍛錬もそれを受け取る元気さがなければ逆効果です。死んで楽にさせてくださいというエリアの祈りを黙って聞きながら、神様は彼を天使に守らせておられます。大切な配慮ですね。ゆっくり時間をかけて休養を取るうちに元気が回復してきます。すると神は原点に戻る作業をおさせになりました。イスラエルの信仰を守ろうとして戦って疲れ果てたのですから、ホレブの山すなわちモーセまで戻ってこの民族の信仰の歩みを振り返ってみることをおさせになったのでしょう。そうです、人生の壁にぶつかって自分を見失ったとき、すっかり感が混乱してどうしたらよいかわからなくなったら、この振り出しまで戻って自分がどのように育ってきたかをたどり直してみる。あ、こんな風にして育ってきたから今のような自分があるんだなと自分が分かってきます。あの時自分はどうしてあのようにしたのか、別のやり方はなかったのかと考えるようになります。と同時に、自分をこのように生かしてくださった多くの人の愛、神の恵みも見えてきます。そして最後に、神が自分をどのようにお持ちになろうしとしておられるのか、 示されてくるのではないでしょうか。この時の神の語りかけが、この静かに囁く声、口語訳では静かな細い声と表現されています。素晴らしい表現ですよね。私たちは静かなささやく声に導かれて、心が沈められ、深く内省し、大事なことに気づいていきます。神はエリアにそこを出て、山の中で主の前に立ちなさいと言われました。洞穴から出てこい。自分の殻の中にいつまでも閉じこもっていては新しい声は聞こえない。自分の殻から出なければなりません。誰からも邪魔されず神の前に一人立つときに、私の魂に語りかけてくださる神の静かに囁く声が聞こえてくるのです。今日の旧約聖書を代表する偉大な預言者エリアの挫折を私はこのように学びました。どんなに豊かな才能を与えられていたとしても、どこかに脆さを秘めているのが私たち人間じゃないかということをしみじみ思います。皆さんはいかがでしょうか。でも神様は優しい愛を持ってエリアを立ち直らせて再びお持ちになりました。ありがたいことです。政治家の中川さんもこの愛の神と深くつながっていたら、エリアのように再起できたに違いありません。残念ですね、北海道としては。エリアは870年後、神様はその愛と救いの恵みをイエス・キリストの生涯、十字架、復活によって世のすべての人々にはっきりと表してくださいました。神がどのようなお方で お方か、イエス・キリストがはっきりと表してくださっている。これが新約聖書の証であり、私たちの信仰です。キリストはガレア湖で働く漁師のペテロたちを弟子にされました。ペテロたちにとってこのガリラヤ湖っていうのは自分の庭みたいなとこだったと思うんですね。主をお乗せしてガリラ湖を横断していたとき、突然激しい嵐に襲われて船が沈みそうになりました。そしたら彼らは動転して、主を助けてください、溺れそうですとイエスにすがっています。主は起き上がり嵐を沈めてくださいました。彼らは無事に向こう岸に着きました。復活されたキリストとの出会いによって弟子になったパウロがフィリピの監獄に捕らわれていた時、突然の大地震で監獄の扉も鎖も皆壊れました。もう監視長は囚人たちが皆逃げたと思って自殺しようとしました。 自害してはいけない。私たちは皆ここにいるよ。自分たちの利益を守るためにパウロを逮捕させた商人たち、しかしこの世の理不尽な迫害の最中でも牢屋の中で歌うパウロの賛美と祈りを囚人たちは皆聞き入っていました。そして海士長一家まで皆救われました。イエス・キリストを救い主と信じる者は、エリア以上にはっきりと愛の神が共にいて守り導いてくださることを信じることができます。弱さ、脆さを秘めている私たちです。しかしどんな挫折からも立ち直らせていただけるのです。何もかも投げ捨てて逃げ出したいと思うとき、エリアに寄り添ってくださった愛の神、イエス・キリストにご自身を表してくださった愛の神を思い起こしましょう。そして神の静かにささ声を聞き取りましょう。信仰の恵みを豊かにいただくものになってまいりましょう。お祈りいたします。神様、今日はエリアを通して誰しもがうちに秘めている弱さ、脆さを自覚させられたことを感謝します。私たちの人生には挫折がつきものです。何もかも掘り出して逃げ出したくなる、死にたくなったときに、神様、あなたがどのようにエリアに寄り添い彼を立ち直らせてくださったかを心に留め直して、あなたを信じ、あなたに我が身を委ねて癒していただき、挫折から立ち直らせてください。またお互いに弱さ、脆さを持つ者として支え合って生きていく者にしてください。イエス様、あなたの霊、聖霊のお導きを切にお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
Amen.